SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
皆様こんにちは。今月もビーバオペラの時間がやってまいりました。プレゼンターの大竹彩子です。お元気でお過ごしでしょうか。本日はアメリカではサンクスギビングデーです。そして明日のブラックフライデーのセールはここオーストラリアでも近年大きなイベントの一つとなっています。皆様は何かお買い物されるご予定がおありでしょうか。ブラックフライデー、そしてサイバーマンデーと一連のセールが終わるともう12月、一気に街はクリスマスムードになりそうです。ところで当番組 Viva Opera では本日がクリスマス前最後の放送です。ですので少し気が早いかもしれませんが、本日はクリスマスにちなんだオペラをお聴きいただこうと思います。というと、もう想像がついていらっしゃいますでしょうか。Viva Opera ではほぼ毎年恒例となっていますが、ここはやはり王道が一番ということで、今年もプッチーニ作曲ラ・ボエームを取り上げます。解説も何度目かになりますが、オペラ・ラ・ボエームは19世紀後半から20世紀初頭にかけて大活躍したイタリア人作曲家ジャコモ・プッチーニの代表作。現在も世界中で最も頻繁に上演されているオペラトップ5に入ることは間違いないでしょう。また個人的意見かもしれませんが、プッチーニのオペラの特徴はキャッチーな旋律、感情の揺れ動きをリアルに、しかし同時にドラマチックに音楽で表現する手法、そして色彩豊かでまさに情景が浮かんでくるようなオーケストレーションなどにあると思っています。ラ・ボエームは貧乏だけれども夢と希望だけはあるボヘミアンの若者たちの切ない恋愛青春物語ですが、この題材ストーリー展開にプッチーニのロマンチックな、しかしそれでいて写実的な音楽はまさにうってつけではないでしょうか。筋書きをもう少し詳しくお話ししますと、まずこの作品は第1幕と2幕がクリスマスイブの日という設定です。詩人ロドルフォや画家マルチェロなどのボヘミアンな男たちが集団生活を行っている家に、ろうそくの火が消えてしまったので分けてくださいとやってきたお張り子のミミ。彼女とロドルフォは初対面ながらすぐに惹かれ合いカップルに。その後全員で街に繰り出し、クリスマスの賑やかなムードを楽しんでいると、マルチェロの元彼女ムゼッタが高齢のパトロン男性を連れて登場。お互いに未練がありながら意地を張っているムゼッタとマルチェロのコンビでしたが、結局元サヤに戻ることに。ドンジャン騒ぎにクリスマスムード満載の児童合唱なども加わり、とっても華やかで楽しい場面です。さてオペラはここから3幕へ。2人で暮らし始めて数ヶ月経ったミミとロドルフォの間には何やら不穏な空気が。実はミミは深刻な結核を患っており、貧乏な自分といたんじゃ助からないと考えたロドルフォは身を引く決断をしたのでした。そうとは知らないミミは彼の心変わりを嘆き、二人は切ない別れ話を。その一方でよりを戻していたムゼッタとマルチェロの間ではまたも喧嘩が勃発し、今度こそ本当に別れることに。最終幕では男性陣が未練たらたらながら再び元の家で共同生活を送っているところへ、ムゼッタがここへ一緒に来る途中ミミが倒れたのと言いながら慌てて飛び込んできます。お金持ちの男性のところでお世話になっていたミミでしたが、命が残りわずかなことを知り、最後に愛するロドルフォに会いにやってきたのでした。皆に解放されながらロドルフォとの再会を喜ぶミミ。二人は真の愛を語り合いますが、そんな幸せもつかの間、最後はそのまま息絶えていき、 その死に気づいたロドルフォの絶叫でオペラは幕を閉じます。本日はおそらくこの番組ではまだ流したことのなかった第2幕で歌われるムゼッタのワルツ、アリアですね、をお聞きいただきたいと思います。にぎわっているカフェの席でマルチェッロを見つけ、しかし彼が自分に興味がなさそうにしている態度に腹を立てたムゼッタが、自身の魅力を徳として語り始める場面です。街行く人を次々に虜にするような美貌を改めて見せつけながら、どれだけ自分が魅力的かを歌うという、彼女の高飛車な態度が前面に現れたアリアですが、しかし同時に、マルチェッロのことを忘れられないいじらしい乙女心もポロリ。ちなみにこのアリアの最中にはマルチェッロやパトロン男性、そしてミミなど他の登場人物も時折おのおのの心情を歌ったりチャチャを入れたりしていますので、そちらもどうぞお楽しみください。ではラ・ボエームよりムゼッタのワルツ、私が街を歩くと、アントニオ・パッパーの指揮のフィルファーモニアオーケストラによる演奏で、ムゼッタ役はソプラノのルース・アン・スウェンソンです。それではまだ少し先ですが、皆様素敵なクリスマスをお迎えください。どうぞお元気で。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。